公明党榎本貞夫議員、君津市町人仕事創生総合戦略の進捗と目標達成に向けた推進について、未来っ子が躍動する町づくりについて、高齢者の安心と活躍を目指す健康長寿の町づくりについて、ここには記載なし、ICT を活用した町づくり推進について、大規模災害に備えた避難体制の構築について、君津市総合戦略の進捗状況、質問、ものづくり補助金は国の補正において大幅に拡充され、今後3年間を集中投資期間として、中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する設備投資の一部を補助する制度で、事業者からは強く要望を受けている。しかし、この制度を活用するためには、自治体の固定資産税の特例率をゼロとする表明がなされていることが条件である。本市の活性化を図るためにも、いち早く固定資産税の特例措置を表明されるべきだが、対応を伺う。回答、国の動向を注視しながら、中小企業の設備投資の後押しとなるよう前向きに検討する。就学援助費の入学前支給の実施。質問、未来ある子どもたちの人生が親の経済的理由によって閉ざされているという現実は、早急に改善を図るべき。その改善策の一つが就学援助制度であり、中学生に関しては事前支給が実施されることとなったが、小学生は入学後の支給となっている。小学校入学前の早期支給を望むが所見を伺う。回答、導入されている他の自治体の事例を参考に、小学校の入学前支給についても早期の実現に向け取り組む。マイナンバーカードの普及推進と活用範囲拡大。質問、マイナンバーカードの普及率は全国平均で人口の約 9%、 本市においても 11.8% と低調。本市の普及推進と活用範囲拡大の取り組みについて伺う。回答、平成30年度の基幹システムの更新に合わせて、証明書のコンビニ交付を始める。その他のカード利用サービスについても研究し、適切なタイミングで導入を図る。要支援者避難における名簿の活用・改善。質問、災害発生時に情報の入手や避難行動において制約を受けやすい高齢者や障害者などへの手立ての確保は防災対策の重要な柱である。平常時からの名簿活用について伺う。回答、個別計画を策定している方のうち、避難支援者登録されている方は 66%、 個別計画一覧表は災害時に効果的に運用していく。また、要援護者の避難支援を円滑に行うため、平常時には防災訓練に活用するほか、個々の状況に対応できるよう地域の協力体制の構築を推進する。関連質問、佐藤陽子議員。地域包括ケアシステムの推進について、介護支援ボランティア制度導入について、避難所施設の機能強化について、福祉避難所の指定拡充と整備について。関連質問、 野上慎二議員、ICT を活用した学力向上の取り組みについて、学校給食の無償化について、ICT を活用した行政改革について、新政界加藤清美議員、企画行政について、財政について、観光行政について、農業行政について、中山間地に住む住民の生活を、質問、中山間地における人口減少、少子高齢の傾向が顕著となっている中で、高齢化する地域ではさらなる公共交通網の整備や生活を守るための拠点づくりが必要となる一方、採算性は悪化することが予想される。今後、そこに住む住民の生活をどう守っていくのか。回答、広い地域を有する中で、地域ごとの特色を生かした施策を展開しながら、均衡ある発展に取り組んでいく。質問、公共施設の統廃合、小中学校の統合などは、中山間部における行政サービスの低下を意味する。そのような中で、均衡ある発展を目指すとは矛盾があるのではないか。中山間部に対して予算を傾斜配分し、公共交通網の維持や高齢者対策に尽力できるための財政システムを構築すべきでは。回答、さまざまな課題がある中で、地域間の連携、補完のバランスを取り、地域の実情に配慮しつつ政策に取り組んでいく。将来的な財政運営。質問、本市はギリギリ地方交付税不交付団体であるが、今後の将来的な財政運営を伺う。回答、先行き不透明な状況の中で基準財政需要額が増えるよう努め、税収の見通しや国における地方への財政措置を注視しながら健全な財政運営に努めていく。観光施策。質問、亀山の豊かな自然と魅力ある観光資源の価値や可能性について、またどのように生かしていくのか、今後の取り組みは。回答、亀山地区は数多くの観光資源を有し、そのポテンシャルは非常に高く、近年全国的に知名度が上昇しており、本市の観光入り込み客数は平成28年度実績で過去最高となった。今後も亀山を訪れる観光客のさらなる増加を図り、地元観光業者らと一体となって財政的、制度的支援等を検討していく。有害鳥獣対策。質問、有害鳥獣対策においては、どれほどの対策費を投入できるかが重要と思われる。国、県も様々な補助金を出しており、それらの積極的な獲得や今後の予算拡大について伺う。回答、新たな交付金にも県内で初めて取り組み、過去最も多い事業費見込みとなったが、地域からの要望は依然満たしていないことから、防止策等の効果的な設置等を進めていく。また先進的な取り組みとなるドローンを活用した調査を実施し、調査結果を活用した対策等、予算確保に積極的に努力していく。質問、捕獲した有害鳥獣の埋設処理の弊害や問題点は、ジビエのための処理・加工以外の処理方法について伺う。回答、捕獲者の労力がかかることや、 埋設場所等問題がある。今後、埋設処理の負担軽減や有効活用に向けて、ジビエの処理頭数増加を図っていく。それ以外の方法は、富津市での実証実験や全国での事例を参考に研究する。関連質問。牧義雄議員、観光施策について。輝き機密、奈良和聖吾議員、市長の施政方針について。農業施策について。教育行政について。ここには記載なし。福祉施策について。まちづくり施策について。財政状況。質問。平成30年度一般会計当初予算は過去最大328億6000万円、前年比 11.7% 増となったが、歳入の見込みと大規模予算となった理由を伺う。回答。社会保障関係費の増加、新学校給食共同調理場の整備、公共インフラの長寿命化事業、学校教育環境の整備事業等の大幅な増加による。歳入においては資産の積極的な活用、有給資産の売却、各種基金の有効活用等により財源の確保を図った。有害鳥獣対策。質問。有害獣の捕獲従事者の高齢化による捕獲後の埋設処理にかかる負担の増大について軽減を図るための対策を伺う。回答。将来の担い手確保に向け、今後若者を対象とした捕獲講習会を実施予定である。また埋設処分の負担軽減を図るため、市内3カ所の獣肉処理加工施設の連携を図り、処理頭数の増加を図る。市民が安心して生活できる環境。質問。高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために、地域包括ケアシステムの構築が求められているが、取り組み状況について伺う。回答。地域包括ケアシステムの構築に向け、現在3カ所のセンターにおいて高齢者支援を行っている。重要な柱である在宅医療・介護連携の推進では、平成28年度末に協議会を立ち上げ、地域の課題把握等の一環として市内8地区での地域ケア会議を開催した。ふるさと名物応援宣言。質問。小糸在来の加工品を活用した取り組みを応援するふるさと名物応援宣言の概要について伺う。回答。中小企業地域資源活用促進法に基づくもので、地域資源を生かした中小企業者の商品開発等の取り組みを市町村が応援していくことを宣言するもの。小糸在来の加工品群と枝豆収穫祭、オーナー制等各種の農業体験活動による農村交流をふるさと名物として応援宣言することとした。質問。応援宣言することのメリットを伺う。回答。ふるさと名物応援事業補助金を申請する場合に、優先採択等の優遇措置が受けられる。関連質問。船田健二議員。学校再編第一次実施プログラムについて。新学校給食共同調理場について。特色を生かした 地域活性化対策について、広域連携について。関連質問、橋本玲子議員。君津市高齢者保健福祉計画第7期介護保険事業計画の新しい取り組みについて、第2次君津市障害者基本計画の課題への取り組み姿勢について、教育との連携について、安全安心なまちづくりについて。以上4ページ、5ページでした。